石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします、コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K-BOX の提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。
石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、11月前半は石巻茶色い焼きそばアカデミー座談会をお送りします。アカデミーの震災後の活動について、また今後の活動やこれからの夢などを伺っています。なお、この放送は11月12日木曜日夕方6時から、そして11月15日日曜日は再放送でお送りしています。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。先週に引き続き石巻茶色い焼きそばアカデミー座談会ということで来ていただいております。じゃあ自己紹介お願いします。
はい、ご紹介にお預かりいたしました、石巻茶色い焼きそばアカデミーで会長を務めさせていただいております柳橋哲也と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、同じく、事務局長の木村仁です。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週最後の方にコマーシャルいただいたイベントがまさに30分後から始まるということで、
は
い、
もう間もなく30分後にですね、石巻グランドホテルにて、共に考えよう、この街の可能性、身近な地域の魅力を生かした街づくりということで、はい、B1 グランプリがですね始まった八戸せんべい汁研究所事務局長の木村聡氏の講演会がこれからすぐ始まります。はい、ぜひ今行ったらギリギリすぐ行ったら八戸せんべい汁が食べられます。
大行列で、でもちょっとだけちょっとだけ余裕あるみたいなですね。
すぐ行けば、すぐ走って行けば食べられますんで、
こんなラジオなんか聞いてる場合じゃないですよ。
食べたらすぐですね、講演会聞きますんで。
まあ先週お話しいただきましたけど、まだちょっと余裕あるので来てくださいということですね。
そうですね、
はい、石巻グランドホテルにダッシュです。
はい。
はい、皆さんよろしくお願いします。でもラジオの方も聞いてくださいね。それで、先週からいろんなお話をいただいて、震災を越えて皆さんに応援されながら復活してきたと。で、それを機にですね、外に出るイベントも結構あったと思うんですけど、どういった形の対外戦みたいな形の活動があったんですか？
はい、そういった意味、外での PR っていうとですね、やっぱり震災での復興支援っていうことで、はい、震災の後は逆にいろんな各地からですね、ええ、復興支援を兼ねてですね、逆に PR 市に来ないかっていうお呼びをいただきまして、はい、PR をしながらですね、はい、まあ、逆に震災直後なんか私なんかは行けなくて、木村事務局長がいっぱい全国各地飛び回ってくれて、今があるんじゃないのかなって実は本当に思っております。
はい、
で、 本当にその後いろんな団体さんとですね、やっぱり B1 グランプリっていうのがですね、あの全国の仲間とですね、同じやっぱりあのご当地グルメを生かしたあの地域のまちづくりってことでやってる同じ趣がある団体さんなんで、同じ仲間ですよね、やっぱり。例えばお声掛けしていただいて、一生懸命ね、木村さん本当に全国飛び回っていただきました。
そうですね、もうもちろんあのアイビリングからはもう毎月のように炊き出しの支援をいただきまして、各団体本当に遠くはですね、今治とか久留米とかからもね来ていただいたりなんかしてですね、今治から24時間かけて車で来たとかね、そういうようなですね、こともありましたけれども、そういったことがありましたんで、我々はもうスタンス的にはもうとにかく呼ばれればどこにでも行こうというようなですね、行ってやっぱり今の石巻を説明する責任があるだろうなというふうに思って、私は出ていきました。それがまあ結果において全国の団体との絆というかですね、つながりに結びついたのかなというふうに思っています。
そうです。その後は割とあと関東地域なんかのお声掛けいただくこと多くて、やっぱりあのいろんなテレビ番組さんのイベントですとか、日本テレビさん、フジテレビさんですね、いろんな番組のイベントを呼んでいただいたり、あとはですね、あの東京 のライオンズクラブさんから、すごいですね、貴重な体験しましたね、私ね。あの表参道ってあのすごいブランド通りじゃないですか。
はい、あのおしゃれな。
ね、
おしゃれな。
あそこの一角にですね、ちょっと秋葉神社っていうですね、ちょっと古い神社があるんですよ。でそこのですね、入り口でですね、あのブランド、それこそグッチだ、ヴィトンだってが並ぶ、ね、
そう、
端で焼きそばを焼いたことが
あります
。マジですか。
表参道の通りで焼きそば焼いてですね
有名ブランドの横で石巻ブランドの焼きそば焼いたということです ね、
ですね。
やっぱりあの全国の中でも東京で焼きそばね、PR させていただくっていうのは非常にやっぱり焼きそばもですけど、石巻も PR しやすいっていうか、まあ、やっぱり全国ね、いろんな場所から来て東京で過ごしてるじゃないですか、私も実は宮城県なんだよとか、石巻出身なんだよと、ね、全国いろんなとこ行って言われますけど、やっぱり東京は一番 PR しがいがありますね、関東方面は特に。
そうなんですね、
まあ、本当に我々が元気に活動できるのもそういったイベントに出展していって、全国の皆さんからこう、ね、温かい励ましのお声掛けをいただいて、ですね、そういうのがものすごい糧になったなというふうに今になれば思いますよね。本当に B1 グランプリなんかの時もね、こうあすごいやっぱ関西圏、まあ、姫路ですから関西なんで、関西のおばちゃんたちがですね、もう兄ちゃん大丈夫やったか、ね、心配することないよ、おばちゃんたちがついてるなんて言われるとね、なんか妙に説得力があってね、俺らは大丈夫かななんてこう思ったぐらいにしてですね、
表参道の、ね、焼きそば焼く時なんかはやっぱりゆかりの芸能人 ね、
そうですね、
さんがあの来てくれて、やっぱり、元会長さんの、同級生は中村雅俊さんですから、
あなるほど、
焼きそばを売るのにですね、一生懸命あの手伝っていただいて、
素晴らしいですね。
たまたま通りかかった石田純一さんも来てタキシード着てきて、なんか結婚式かなんかの帰りだったみたい で、でやっぱり裸足なんですかって聞いたら、ちゃんとタキシードでも裸足でしたね
裸足というか靴下履いていないという形ですね。いや、そういった活動の中でも、あの、東日本大震災以降も、各地で自然災害とかあったりするんですけど、そういうのにも、あの、支援で逆にこちらから行くってこともあるんですか？
そうですね。もちろん、お呼びがかかれば行きたいなというふうにも思ってましたけれども、でも、我々まだまだ復興道半ばで、なかなかこう、行けないこともありましたし、ただ、なんていうんですかね、海外で、あった、台湾とかですね、たりなんかしたりし、あとあのどこでしたっけ、あの
フィリピンにあのですね、やっぱり、私たち基本的に会員さんはですね、やっぱり食堂さん、麺屋さんなので、やっぱり自分たちのお店があるので、やっぱり週末イベントになんかやっぱり行けないわけです。
ですよね。
私たちも愛好家ではあるんですけども、普通の主たる仕事を持ってるわけです。私は、営業マン、事務局長の会社員ですし、だからやっぱりそっちの会社おろそかにできないので、なかなか、ね、行こうと思ってもなかなか行けなくて、ただしね、やっぱり行ける人がいれば、会員さんで例えば行ける人がいればご紹介してちょっと行っていただけないかとか、フィリピンの時は会員にやったお金で、水ですかね、
水ですね、
あの水を送らさせていただいたりとか、ちょっと自分たちが行けなければそういうものでね、ご支援させていただいたりとか、 私たちもいっぱいいただいております。震災の時はね、いっぱいいただいておりますので、はい、アカデミーで使っている今の鉄板は岡山県の津山ホルモうどんさんにいただいた鉄板をですね、
うどん研究会の皆さんからいただいて、はい、これねいい話なんですよ、はい、これだけは絶対流してよ、
は
い、あのね岡山県津山市のね津山ホルモうどん研究会ってのがあって、はい、それがね、まあ、石巻地域にこう炊き出しに来てくれたわけですよ、
はいはい、
そして、まあ、自己責任のもと炊き出しに来てくれというふうに言ってますんで、
はい、
もう自分たちで鉄板から何からみんな持ってきて、ね、ガスからもう持ってきてやるわけですよね、
はい、
そしてね、帰りがけにねこの鉄板持って帰るのが、ね、大変だから、
はい、
もうアカデミーで使ってって置いてったんですよ。
あ、
まあ、持って帰るのが大変じゃないんですよ、
はい、
我々に最初から花から置いていこうというようなね、我々の鉄板も何もなくなっちゃって、
はい、
まあ、おかげさんでね それも今も使ってますし、
はい、
当時あの復活祭をやった時だって、はい、その鉄板を使わせていただいてね、
うんうんうん、
もう本当にそういった絆が、
はい、
出てきたなっていうのはね、うん、そういうことですよね、う
ん、なるほど、素晴らしいですね、皆さんの援助ね、
先週末も、はい、ラジオの放送から言ったら先々週になりますね、実はあの石巻市と、はい、茨城県のね、
はい、
あの日立中市はあの姉妹都市になっておりまして、
はいはい、
あの毎年ですね1年に1回のイベントで石巻って川開きすごい楽しみじゃないですか、日立中市の人たちはですね、はい、産業祭っていう1年に1回楽しみにしてるお祭りがあるわけです。
産業祭、
はい、ちょっとね、はい、お堅い名前なんですけども、
ええ、
実はすごいあの盛り上がりがあるイベントで、それにもあの出展させていただいて石巻を PR したんですけども、
はい、
やっぱりそういうところ行くと私石巻出身なんだよと、石巻の蛇田出身なの、渡野出身なのって、そういう人たちとやっぱりね地元の思い出話とか、
は
い、あこの物の人も来ましたね、
そうですね、
うん、
そういうねやっぱり、自分のふるさとのものを食べれると思って、はい、すごい近づいてきてくれるんですごい嬉しいですよ。
あ、なるほどね、
うん、とっても大切なことで、その地域間交流っていうんですかね、
はいはい、
そういったものはですね我々の一つのまあ、活動の目的でもありますから、はい、そういったことをですね、まあ、一生懸命やらせていただいていると、機会があれば、まあ、そっちこっちに出向いていって、
ね、
石巻をそして地元を PR していくというのが我々の目的の一つでもありますからね、う
ん、そのイベントの帰りになんか上総市も寄られてってことで聞いたんですけど、
あ、そうそう、この間はねたまたま、まあ、時間的に早く終わっちゃったんで、
はい、
若干麺が残っちゃったんで、
はい、
ただ持って帰るのもねなんかもったいないなというふうに思って、また捨ててしまうようなことになったら大変だと思ってですね、
はい、
まあ、とりあえずある麺を焼いてしまえということで焼いて、
はいは
い、そういえばもうここから上層市ってどれぐらいなんだろうなって思って見てみたら1時間ぐらいでいけるなと、
は
い、
ええ、
上層市で一生懸命ボランティア活動している、
はい、
まあ、石巻でもねボランティアをしていった方々がいっぱいいるっていうのを知ってましたんで、
はい、
そこに連絡をしたら、あ、いるよなんて感じでいましたんで、
はい、
ちょっと突然的にサプライズ的に、
はい、
お邪魔していったらもう本当に、まあ、結構人数いまして、
はい、
大変喜んでいただいて、また懐かしい顔に出会えてですね、とってもいい交流ができたなっていうふうに思ってます、
ね、そういう交流もあるんですね、そしてそういった外に打って出るイベントの活動もありますけど、あの皆さんが本当に本来取り組んでいる石巻っていうものになるんですかね。
そうですね、外に行って、ああ石巻焼きそばは分かるよなんて声も聞くんですけど、
はい、
やっぱ地元の人たちが石巻焼きそば食べたことないってたまに言う人いらっしゃるんですよね。
あ、いるんですか。
それはですねやっぱり石巻焼きそばのこと分かってないんですよね。
あ、
なんで、
はい、
自分たちはそういう伝承継承って言って、
はい、
自分たち内から盛り上がらないと、
はい、
で外に発信できないじゃないですか、例えばほら友達に石巻何かおいしいものあるって聞かれて、あ、実は石巻の焼きそばおいしいんだよって、
はい、
で自信持って言えるような風にならないといけないので、自分たちはですねいろんな調理教室だったり、
はい、
あとはちょっと最近は仮設住宅とかに行って、
はいはいはい、
やっぱりコミュニティ作りのお手伝いをしたりして、
はいはい、
その中で、それを利用させていただきながら、
はい、
石巻の焼きそばってこういう麺を使ってこういう調理方法なんですよっていう伝承継承の活動もしております。
仮設住宅に行って振る舞うんじゃなくて一緒に作るですか、う
ん、作り方を教えるんです。
あ、
でするとああ なんだこんな作り方したらこういうふうに美味しく出来上がるんだって、
あ、石巻焼きそばとかの茶色い焼きそばは
そうなんです、
普段作ってるけど、
そうそうそう、
こんな美味しくなる作り方があるんだってこと
ですね。石巻の焼きそばって大体麺しか売ってないじゃないですか。
そうですね。
だからあれを野菜炒め入れてソースでかけて焼いてしまうわけですよね、知らない人は。
いや私そう焼いてました。
ですよね、
はい、
そうじゃないんですよ。ぜひ黒沢さんも調理教室に来た方がいいですね。
はい、あ、はい、ぜひ今度もお邪魔したいと思います
本当に私家で料理しないですけど、
はい、
この男がですね 調理教室の先生やって教えてるんで、
会場自ら
本当に家で普段料理しない、ね、男2人がいて、ね、大柄の男2人がいて、はい、美味しく焼けるのをお母さんたちが、はい、お父さんたちが焼くのをです、ね、勉強していただけるので本当にびっくりしてます。あ、こんだけ簡単に美味しくできるんだなと、はい、やってますんでぜひ来ていただきたいです、
はい。
またあの学校とかね、そういったところでも焼きそば教室といって、まあ、もちろん調理もしますし、
はい、
そして焼きそばの歴史とかそういったものを話させていただいて、まあ、焼きそばを知っていただくと、
はい、
焼きそばを知っていただくというよりも焼きそばを好きになってもらって、まあ、焼きそばっていうか別にあの焼きそばってこう焼きそば屋さんだと思われがちなんですけれども、
はい、
別に焼きそばじゃなくたっていいんですけれども、こんなこと言っちゃまずいですけども、とにかく地域にあるものを好きになっていただくことによって、こう地域に誇りを持って、
はい、
その町がどんどん好きになって、そうするとどんどんこう街が元気になっていくというのが私の持論なんで、
はい、
とにかく好きになってもらおうという、そういうやり方をやっていきたいなっていうかね、やってるのかなというふうに思ってますよね、う
ん、石巻を元気にするために焼きそばを使ってると、
そういうことです。
いう位置づけなんですかね。そういうことです
、たまたま私たちは焼きそばを使って PR してるだけで、他例えばですよ、
はい、
ホヤを使って石巻 PR したっていいわけですよ。
いいわけです、
は
い、
ですよね。
そういうことなんです、
はい、
ホヤを他のところに持ってって PR しながら、はい、販売してみると
、うん、もう本当極端なこと言えば、もうその辺の石ころ拾ってきて、これ珍しい石ころなんだと。
ああ、石巻にしかないしね、
もうい
ろいろ
その
ストーリーをつけて、
そう
ストーリー付けなんですよ、何でも、
はいはいはい、
石巻はなんでこれが珍しくてっていう、
うん、だからそのものに対してどれだけ思いを込められるかということだと思うんですよね、
はいはい、
それが一番大切なことなんじゃないかな。
で、私たちが目指すところですよ、やっぱり石巻ね、焼きそば、あ、じゃあ食べに行ってみようかなって、
はい、
せっかくだからなんか石巻にじゃあ焼きそば食べに行ってみようと、じゃあお昼焼きそば食べたけど、
はい、
せっかくだったらほら夜寿司、あ、なんか寿司も有名な街なんだねって、じゃあ寿司食べてみようかなと、
はい、
そしたら寿司食べたらお酒飲むっちゃねって、お酒飲んだら今度泊まっちゃねって、ホテル、あ、泊まったらか、次の日でお土産買って帰っちゃねって、
はいはい、
そうするといろんな産業の人たち潤うじゃないですか、そういうところが最終的にね元気なんじゃないかなっていう話ですよね、
うん、だから本当に石巻に来てもらえるきっかけ、
はい、
作りでいいのかなというふうに思ってます。そしてまた地元の人たちにはこの焼きそばを通じてこの町を好きになってもらう、
はい、
そういうことが一番大切なことなのかなというふうにこう思ってますよ。我々の何のために活動しているのかというところを、
はい、
まあ、紐解いてみればそういうところなのではないかなというふうに思います。
ちなみにあの近いところで焼きそばをその体験できる調理教室とかっていうのは予定はあるんですか？
ですね、今募集している、まあ、石恋さんの方でですね、
はい、
あの石巻恋しちゃった、
はい、
冬のプログラムにですね、
はい、
今エントリーしようかなということをところでスケジュール調整中ですので、
はい、
そこがあの例えばスケジュール決まればあとまた冊子になって、
はい、
いろんなところでご案内できるかなと思いますので、
は
い、その辺また計画中でございました。
じゃあ要チェックですね。
そうですね、あとはですね、はい、実はあのご依頼があればですね、
はい、
例えば10人20人ぐらいの団体様で、
はい、
実はその石巻の焼きそばの歴史を紹介していただいて、あの焼き方も教えてほしいとかご依頼があればですね、
はい、
行ける範囲内で、
はい
はい、行きますので、
まあ、日程さえ合えば、はい、まあ、そんな予算もかかるわけでもないですし、
そうですね、
お腹に入る実費ぐらい出していただければ、
材料費ぐらい出していただければ、
まあ、我々が行って、
はい、
まあ、親切丁寧にくどく話しさせていただきますから
くどく話をするということで、で茶色焼きそばアカデミーさんに加盟しているお店というのは何店舗ぐらいあるんですか？今
加盟している団体は実はですね、今、手元に焼きそばマップっていうのが食べ歩きマップあるんですけども、
はいはい、
実はこれ、私たち確認させていただいているお店さんでして、会員さんでないところも、
はい、
若干あるんですけども、会員さんでいうと今30から40ぐらいになるんですかね。
うん、そうですね、うん、
で震災後やっぱり震災前は60ぐらい、
ぐらい
がいて、やっぱりどうしてもあの沿岸部、お店さんもなくなってしまったところもありですね、うん、ただしやっぱりあの私たちが活動して、あ、焼きそばまた観光客の皆さんとか食べたいって言われるんで、新たに始めたお店さんもやっぱり、
う
ん、
はい、
ございます。
じゃあもう石巻館内にお店は広がってるんですね。
うん、そうですね、はい、いろんな場所で新しい建物なんかもね、最近ですと、橋通り顧問さんですか、
あ、はいはい
はい、あそこでも石巻焼きそば食べられるようになっておりますし、駅前近辺はね、はい、割とあの日中ですと食べられるお店も多いかなと思います、
はい。こういう情報を得るためにはどこに行けばいいんですか？
あの観光協会さんですとか、あとは道の駅情報の里道の駅さんで配布させていただいております。
はい
はい、あとはあの石巻茶色焼きそばアカデミーのホームページを検索していただければ、うん、はい、そちらにも地図が載ってたりもしますんで、
茶色い焼きそば石巻でも出るわけです
ね。もう石巻焼きそば、まあ、茶色い焼きそばでも何でも、もうトップにポンと出てきますんで、
はい
はい、ただしお店に行ったらですね、はい、石巻焼きそばとは表記してないかもしれないです、
はい、
焼きそばなわけです。
あ、
メニュー的には焼きそば
と、メニューはお店さんに行ったら焼きそばなんですよ、で私たちが日常食べてる当たり今井の焼きそばが石巻焼きそばですと。
なるほど。で見るとラーメン屋さんあり、うん、中華料理屋さんあり、どっちかというと和食屋さんあり、うん、普通の定食屋さんありみたいな感じなんですけど、やっぱ味はお店ごとにみたいなんですか？
そうですね、あの店ごとにあのバラバラです。あの私たちよくあの味を決めたらいいんじゃないのか、全部統一したらいいんじゃないのかなって言われたんですけど、
はい、
それじゃ面白くないわけですよね、でここの店に行ったら、あ、自分好みだなと、
はい、
あっちの店に行ったらちょっと私の口に合わないけどやっぱりこっちかなと、でこっちはでも量が多くていいなとか、
はい、
でそういった食べ比べをしていただけるといいのかなと。
そうですよね、なんかこう同じ味だとね、あのどこ行っても同じだと、
そうですね、
ね、一回食べたらまあ同じかみたいになりますもんね。
自分のあのひいきの店を、はい、探していただければいいなと思います。
はい、なんか奥も深いし美味しい話ですね。
そうですね、
はい、わかりました。それでは最後になりますが、まとめということで、お二人から今後のこの茶色い焼きそば、石巻焼きそばの夢とかですね、今後の夢とか目標とかありましたらお願いします。じゃあ最初木村さんからお願いします。
はい、まあ、やっぱりですね、私はどちらかといえばもう外向けに発信していくのがまあ仕事なのかなというふうに思ってますんで、
はい、
そういった外の団体との交流、地域間交流との大切にしていきたいなと。その中でもそういった活動をしながらもやはり地元でも愛されるようなですね、活動をしていくべきなのだろうなというふうに思っています。それが何かと言われると、やはりイベントとかを単発的ではなくて継続的にやれるような環境を作っていくのが一番いいのかななんて思ってますね、はい。
それでは会長。
はい、そうですね、またこれからもたくさん県外なんかにですね、
はい、
イベントに出展させていただきながら、地元石巻 PR しながらやっていくのとともにですね、多分私、まあ、年は38になるんですけども、
はい、
私より年下の人たちは、やっぱり石巻の焼きそばの調理の仕方は多分知らないと思うんです。
いや、ぶっちゃけ私もちゃんと分かるかって言えば分からないですよね。
なので、これ伝承継承っていうことで、
はい、
やっぱりそれはあの私たちが伝えていかなくちゃいけない使命なのかなと、
はい、
だからやっぱりその地元で調理教室っていうのは非常に回数もっともっと頻繁にやっていきたいなと、あのみんなが参加できるような形で、
はい、
あの目に触れられるような形でもっともっとその石巻の焼きそば焼き方をお教えしたいなと思っております。というのも石巻の焼きそば、はい、実は全国的な焼きそばスーパーに売ってる焼きそばより高いんです。
あ、手間かかってる分ですかね、
うん、手間の分高いんです、
はいはい、
でも美味しいんです。
ですよね、
うん、本当に美味しいんで、
うん、
その美味しさ分かれば安い焼きそばよりちょっと高いけど美味しい石巻の焼きそばに手が伸びるはずなので、
はい、
そういうところ分かっていただければいいかなと思う。そういう分かっていただける活動を今後も続けていきたいなと思っております。
はい、じゃあ今日あの収録してるの K-BOX で収録してるんですけど、下にも調理場がありますので、
はい、
そうそうそうそう、ここでね、あの調理教室やりたいななんて思ってたのね俺ね、うん、ここがいいよななんて、あの調理器具を見てね、うん、
はい、
非常にこうやりたいななんて思ってた
の
ね、
じゃあここでまた、
あ、ぜひいいですね、
あの教室をやりながら
そこを中継してもらうっていう、
第5週がプレイバック座談会になってますので、そのタイミングで、
あ、いいですね、
実演しながら、
うん、それいいですね、
ね、
食べながら、
食べながら放送を組み立てたいななんて、ちょっと夢ができました、
はい、
ありがとうございます。じゃあ本日は2週にわたりお話をいただきました。
ほらほら、皆さんグランドホテル行きましょう。グランドホテルね、うん、今からね木村聡さんの講演会です、はい、
はい、今やってますんでぜひ足をお運びください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、何でも座談会。11月前半は石巻茶色い焼きそばアカデミー座談会をお送りしました。 お話の中でも登場した木村聡さんの講演会は11月12日木曜日6時30分からの開催です。再放送をお聞きの皆さんはお間違いのないようお願いします。なお、この放送は一部 BGM などを変えて何でも座談会の Facebook にて公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひラジオ石巻のホームページトップ画面左側にある何でも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高見とオリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。